1956年の冬の日、ハリー・デレイヤーは馬の競りに遅れて到着しました。良い馬には皆買い手がついていました。売れ残った馬はどれもくたびれた年寄り馬で、企業が引き取ることになっていました。ハリーはペンシルベニアの女子校の馬術教師でしたが、帰ろうとした時に一頭の馬が目に留まりました。それは足にひどい傷跡があるみすぼらしい足毛の去勢馬でした。重い馬具で擦れてできた傷跡は、長年重労働を課せられてきたことを物語っていました。ハリーはこの馬に惹かれ、80ドルで買うことにしたのです。ハリーの生徒が初めてこの馬を見たのは雪の日でした。背中にうっすら積もった雪を見て、生徒たちはこの馬をスノーマンと名付けました。丹精込めて世話をすると、おとなしくて信頼のおける馬となりました。安定して他の馬のように物おじしないスノーマンは、生徒たちの人気者になりました。こうして急成長を遂げたスノーマンは、ハリーが買った時の倍の値段で近所の人に買い取られていきました。しかしスノーマンは何度も飼い主の牧場を逃げ出しては、隣のジャガイモ畑に入り込んだり、ハリーのところに戻ってきたりしました。どうやら柵を飛び越えて逃げ出しているようなのですが、それにしても不思議でした。倒木より高いものを飛び越えたことがなかったからです。堪忍袋の尾が切れた新しい飼い主は、ハリーに馬を引き取るよう迫りました。ハリーの長年の夢は、自分が育てた馬を障害を飛び越える競技で優勝させることでした。ある程度成功したことはありますが、最高レベルの競技に出たことはありません。品種改良した血統書付きの馬でなければ無理だということは分かっていました。しかし血統の良い馬を買うことなど到底望めません。スノーマンはすでに老齢でした。ハリーが買った時にはすでに8歳で、それまでずっとこき使われていました。しかし飛び跳ねるが好きな様子なので、ハリーはスノーマンの力を試してみました。そしてスノーマンなら競技に出られそうだと思うようになりました。1958年、スノーマンは初めて競技に出ました。素晴らしい血統の優勝馬の中に立っているスノーマンがかなり場違いに見えました。皆からのみに噛まれた足毛と呼ばれました。しかし信じられないことが起こりました。スノーマンが勝ったのです。その後スノーマンは出場するすべての競技で勝ちました。勝つたびに喝采を浴びました。やがてスノーマンは普通の馬が持つ可能性を象徴する存在となりました。テレビでも取り上げられ、童話や本にもなりました。連戦連勝の末、10万ドルで買いたいという人が現れましたが、ハリーは頑として断りました。1958年と59年には年間最優秀馬に選ばれます。一時は安値で売られそうになったこの足毛の去勢馬は、馬の障害物飛越競技の殿堂入りを果たしたのです。スノーマンは単なる馬以上の存在となりました。一人一人のうちにある隠れた可能性のシンボルとなったのです。私はこれまで様々な人生を歩む素晴らしい人々と知り合う機会に恵まれました。富める人、貧しい人、有名な人、控えめな人、賢明な人、いろいろです。深い悲しみに苦しむ人もいれば、自信に満ちた人もいました。苦しさに押しつぶされそうになっている人、喜びに満ち溢れている人、打ちのめされている人もいれば、困難と戦って落胆や絶望を乗り越えた人もいました。冗談のつもりでしょうが、こんな言葉を聞いたことがあります。自分は幸福だなんて思う人は現実が見えていないだけさ。私はそうは思いません。喜びと幸福に満ちている人を大勢知っています。 豊かな人生を送っている人たちを大勢知っています。その理由も知っています。今日は私の知っている最も幸福な人たちに共通するいくつかの特質を紹介しましょう。この特質には平凡な暮らしを豊かで素晴らしいものに変える力があります。まず生ける水をたっぷり飲むことです。救い主はお教えになりました。私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。キリストの福音を完全に理解し受け入れるなら打ち砕かれた心は癒され人生に意義を見出し愛する者たちは永遠に結び固められ生活には崇高な喜びがもたらされます。ロレンゾスの大官庁は言いました。主が福音をくださったのは人を嘆き悲しませるためではありません。イエス・キリストの福音は嘆きの宗教ではありません。私たちが先祖から受け継いだのは希望と喜びの宗教です。福音は束縛ではなく自由なのです。私が来たのは羊に命を得させ豊かに得させるためであると主は宣言されました。平安を求めていますか？それなら生ける水を十分飲みなさい。許し、平安、理解、喜びを求めているのですか？それなら生ける水を十分飲みなさい。豊かな人生とは霊的なものです。キリストの福音という食卓につきながら目の前のご馳走を少ししか口にしない人が多すぎます。形式的に集会に出席し聖文に少し目をやり似たような祈りを繰り返しているだけで心は福音から遠く離れています。自分の心を正直に見つめるなら聖霊の驚くべき心地よい訪れを味わうよりも近所の噂話や株式の動向や好きなテレビ番組の方に興味があるということを認めることになるでしょう。あなたはこの生ける水を飲み心の内に永遠の命に至る水が湧き上がるのを経験したいとは思いませんか？それなら恐れずに心から信じなさい。神の御子に対する揺るぎない信仰を育てて熱心に祈って心を注ぎ出しなさい。主に関する知識で思いを満たしなさい。弱さを捨て戒めに調和した清い道を歩みなさい。イエス・キリストの福音という生ける水を十分に飲みなさい。豊かな人生を送る人に共通する第二の特質は心が愛で満たされていることです。愛は福音の本質でありすべての戒めの中で最も大切なものです。救い主はこの戒めに律法全体と預言者とがかかっているとお教えになりました。パウロは記しています。律法の全体は自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよというこの一言に尽きる。小さな親切から計り知れないことが生じます。預言者ジョセフ・スミスは思いやりと愛の模範でした。ある日ノーブーに到着したばかりの8人のアフリカ系アメリカ人が預言者の家に来ました。神の預言者や生徒たちと合流するためニューヨーク州のバッファローから1300キロもの旅をしてきたのです。彼らは自由の身でしたが脱走奴隷に間違えられないよう身を隠しながらの旅でした。寒さと困難に耐え靴も靴下も擦り切らしはるばるジョセフの町まで裸足で歩いてきたのです。ノーブーに着いた時預言者は彼らを招き入れ一人一人のために住む場所を探しました。しかしジェーンという少女だけは行く当てがなくどうしたらいいか分からずに泣いていました。泣いてはいけないよとジョセフは言いました。そしてエマの方を向いて言いました。この子には家が見つからないのだけれどここを彼女の家にしたらどうだろう。エマは賛成しました。その日からジェーンはジョセフの家族の一員となりました。ジョセフが殉教した後ジェーンは開拓者としてユタへ移住しその後何年もしてからこう語りました。 今でも時々夜中に目が覚めてジョセフ兄弟とエマ姉妹のことを思い出します。二人はどれだけ私に親切にしてくれたことでしょう。ジョセフ・スミスほど立派な人に会ったことはありません。ゴードン・B・ヒンクレ大官庁は言いました。人を高め奉仕するために手を差し伸べる人はそれまで知らなかった幸せを見出すでしょう。この世には助けを必要としている人がとてもとてもとても本当に大勢いるのです。兄弟姉妹、利己心は人を蝕みます。そのような態度を改め、人々に奉仕するために今よりもう少し努力しようではありませんか。皆忙しいのです。人に手を差し伸べない言い訳は見つけるのは簡単です。しかしそのような言い訳は次のような嘘の欠席届を書いた少年のように天の御父の耳には虚しく聞こえるでしょう。先生、3月30日から34日まで息子を休ませてください。人のことを考えず自分の利己的な願望だけを追い求める人たちは終わりの時に自分の喜びが浅はかでその人生は虚しいものだったと気づくことになります。ある人の墓石には次のように刻まれていました。自分のためだけに生き不浄の財を成した主先祖、ここに眠る。今どこでどうしているのか誰も気にしないし誰も知らないし気にもかけない。人が最も幸福を感じるのは無私の愛と奉仕の精神で人と会っている時です。J. ルーベン・クラーク副官長は教えました。人の苦しみを軽くすることほど大きな祝福と喜びと幸福をもたらすものはない。豊かな人生を送る人に共通する第三の特質は天の御父の助けを受けて素晴らしい生活を送っていることです。年齢や状況、能力に関係なく私たちは皆人生を素晴らしいものにすることができます。羊飼いのダビデは主の目にはイスラエルの王として映りました。エジプトの奴隷だったヨセフは主にとっては聖剣者でした。武具を身につけていたモルモンは主の目には預言者だったのです。私たちは不死不滅の愛に満ちた全能の御父の息子娘です。私たちは地の塵だけでなく永遠の塵からも作られているのです。一人一人に想像もつかない可能性が秘められています。パウロはこう書いています。目がまだ見ず耳がまだ聞かず人の心に思い浮かびもしなかったことを神はご自分を愛する者たちのために備えられた。ではなぜこれほど多くの人が自分のことを役立たずの年寄り馬としか考えないのでしょうか。皆大きな可能性を秘めています。愛に満ちた永遠の御父がくださった賜物を持っています。それをどう扱うかは自分次第です。心と精力と思いと力を尽くして主を愛しなさい。偉大で高潔な大義に名を連ねなさい。家庭を神聖で力強い聖域としなさい。教会のメッセージを尊んで大いなるものとし、知識で思いを満たし、証を強め、人に手を差し伸べなさい。人生を素晴らしいものにしなさい。兄弟姉妹、豊かな人生は既製品ではありません。注文したら午後には配達されるという類のものではないのです。豊かな人生には苦しみと悲しみが伴います。信仰、希望、慈愛が必要です。豊かな人生をつかむ人は苦しみや悲しみの最中にある作家の次の言葉を悟るのです。私は苦しみのどん底にあってついに自分の中に不屈の精神を発見した。豊かな人生とは目的地ではありません。むしろずっとずっと昔に始まり決して決して終わらない素晴らしい旅なのです。イエス・キリストの福音から得られる慰めの中に この人生は永遠の観点から見ればほんの一瞬に過ぎないという知識があります。この世の旅路を始めたばかりでも終わりが近づいていたとしても、この生涯はほんの小さな一歩に過ぎないのです。豊かな人生の追求は死すべきこの世で終わるものではありません。目の前に無限に広がる永遠の観点からでしか、その終着点を完全に理解することはできないのです。兄弟姉妹、豊かな人生を求めるなら自分の行く末を見出すことができるでしょう。優勝馬の素質を持っていながら、年老いて売りに出された馬の話から分かるように、私たちには神から授かった偉大な賜物があります。試さずして、どうしてその能力がわかるでしょう。生ける水を心ゆくまで飲み、心を愛で満たし、生活を素晴らしいものにするならば、豊かな人生を手にすることができるのです。それが実現できますよう、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。